ゆっくりもばって言ってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけわかりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第490回です。
昨今、サイバー攻撃による情報漏洩が相次いでいます。直近でも、角川グループに対する大規模な攻撃が行われ、大きな被害が出ています。また、漏洩した個人情報を使って、他のサービスのアカウントへアタックするという事例も相次いでいるようです。
中の人も、あるアカウントでアタックされたと思われるアクセス履歴を確認しています。幸い、2段階認証を使用しているのでアクセスされずに済んでますね。登録が古いアカウントを中心に、定期的にパスワードの変更やログインセキュリティの見直しをしていますが、アクセス頻度が低いアカウントなどで結構穴が残っている感じです。
最近はパスキーに対応したサイトも増えてきているので、パスキーを有効にすることも増えていますが、見直しの際、アクセスしていなかった間に2段階認証に対応しているところもあり、その有効化もしている感じです。頻繁にチェックするのは大変ですが、今後も何かのきっかけで見直しの機会があるときは、まとめてチェックしてしまおうかと思います。それでは、今回のニュースです。
Google は8月13日に最新のピクセルデバイスを発表することを明らかにしました。発表に合わせて同社の AI や Android の最新バージョンについても合わせて紹介されるとのことです。同社の公式 X に投稿された内容では、新しい Google Pixel スマートフォンと思われるシルエットが動画に登場しており、シルエットにローマ数字の9の文字が重ねられていることから、Pixel 9の発表であろうとされ、また文字の色合いや Google ロゴのアニメーションから、同社の生成 AI、ジェミニ関連の新機能が紹介されると見られています。
Android の新バージョンと Pixel の発表は毎年同時に行われているので、今回も例のごとくという感じですね。まだ1月以上先の話ですが、楽しみに待ちたいと思います。
アメリカのモトローラは、折りたたみスマートフォンのレーザーシリーズの新モデル、モトローラ、レーザー50ウルトラ、レーザー50のグローバルローンチイベントを開催しました。両モデルとも、先のレーザー40シリーズより外部ディスプレイのサイズを拡大、カメラ性能も向上、Google のジェミニアプリがプリインストールされており、外部ディスプレイにジェミニを呼び出して利用することができるとのこと。両モデルとも、ディスプレイにコーニングのゴリラガラスビクタスを採用しており、バッグの中に入れていても鍵などで傷がつきにくいとしており、先代モデルでは IP52 相当の防水防塵性能だったものを IPX8 の防水性能を備え、 水中でも利用できるようになったとしています。またヒンジのサイズが先代より 30% 小型化しているとのことです。
スペックなどの仕様については国内への投入が決まった時点で改めて紹介したいと思います。北米ではフォルダブルスマートフォンというとモトローラのレーザーかサムスンのギャラクシー Z フリップになるそうですが、国内メーカーであるからかレーザーの方がシェアを持っているのだそうです。また最近のモデルでは AI による補助を積極的に搭載していますが、レーザー50シリーズでもジェミニを搭載する前提の作りになっているようです。日本仕様がどうなるのかは非常に気になるところです。
NTT ドコモは令和6年能登半島地震の影響による通信障害について舳倉島を含めた全てのエリアで復旧したと発表しました。3月21日に舳倉島を除くエリアで復旧していましたが、この度舳倉島でも復旧したとのこと。ただし一部では引き続き応急復旧によるサービスを提供しているため、利用しづらかったり通信速度が遅かったりする場合があるとのことです。
舳倉島でのサービス復旧で地震による通信障害がようやく回復しました。応急的な復旧状態のエリアもあるとのことで、完全復旧とはまだ言えないと思いますが、エリアカバーが回復したということは大きな前進だと思います。
楽天モバイルは6月27日からプラチナバンドによるサービスを開始したことを明らかにしました。同社は昨年 700MHz 帯の割り当てを受けており、これまで割り当てられていた 1.7GHz 帯や 2GHz 帯より電波特性上、建物内や地下など多くの場所でより電波がつながりやすくなることが期待されています。またサブ6帯の 5G について設備を増強し、通信品質を向上させたことを明らかにしています。東京都内において 5G のトラフィックは約 2.3 倍、通信速度は約2倍になったとしています。多システムとの共用帯域で衛星通信と携帯電波との干渉調整条件の緩和で、関東地方で既存の 5G 基地局の電波送信出力を向上、また基地局のソフトウェアアップデートで通信速度や安定性を向上、 4G と 5G のスムーズな切り替えを実現、無線アクセス装置のソフトウェア更新でマッシブ MIMO のビームフォーミングを実現したとのことです。東海、近畿地方でも同様の取り組みを実施しており、それぞれトラフィック、収容ユーザー数、平均通信速度の向上を確認しているとしています。今後も引き続き増強施策を継続することで全国での品質向上を目指すとのことです。
プラチナバンドについては6月のサービス開始を目指すという発表にギリギリ間に合いましたね。まあ、間に合わなくても品質的にプラスになるなら遅くなってもいいのではと思いますが、 5G の品質向上については劇的に向上しているかのように見えますが、元の数字がわからないので本当に劇的に向上しているのか、元がしょぼすぎたのが最低限まともな水準になったのかを判断できないのではないかと。
アップルのゴーグル型デバイス、アップルビジョンプロが6月28日から日本国内での販売を開始しました。28日、アップル表参道は特別な営業時間として朝8時から開店したとのことで、デモを予約していた10人程度が並んでいたとのこと。アップルビジョンプロは今年の2月に発表されたゴーグル型のデバイスで、空間コンピューティングとして、 デジタルコンテンツと現実空間のシームレスな融合を歌っています。仮想空間上に浮かぶアプリのアイコンを見たり指でタップしたりして選択するなど、全く新しい体験が実現するとのこと。 Apple Store 店頭で購入する際は、購入前に店頭デモを予約する必要があるとのことで、スペシャリストと1対1で製品デモを体験し、体験した上で購入を決めることができるとのことです。
まあ物珍しいのはわかりますが、約60万円もするデバイスなので気軽には買えないですよね。昔ならいざ知らずという感じもありますが、今時これほどぶっ飛んだ金額のデバイスが売れるかは疑問ですし、いわゆる発売日買いするにしても同行しているように感じます。あくまで中の人個人の感想ですが、世代を重ねると価格が下がるのかというと、それもやや疑問を感じますし、ニュース番組などで触っているものや画面の感じを見た限りだと、これ普及するのかわからないなというのが率直な感想です。
NTT ドコモは2段階定額料金の光ブロードバンドサービスドコモ光ミニの提供終了に伴い、自動移行措置を行うことを明らかにしました。サービスが終了する2025年3月31日の時点で、サービスの解約または他プランへの変更が完了していない場合、2025年4月1日に手続き不要で戸建て向け単独タイプへ自動移行するとのこと。自動移行を希望しない場合は解約の手続きが必要です。戸建て向け単独タイプへ移行後は、月額利用料金は定期契約ありの場合は5500円、定期契約なしの場合は7150円となりますが、自動移行されたユーザーについては2025年4月1日から同9月30日の期間中、月額利用料金を割引して提供するとしています。なお、インターネットサービスを利用せず電話サービスのみ利用する場合、ドコモのモバイルネットワークでの固定電話サービスホーム電話が利用できるとのこと。インターネットまたはドコモ光テレビオプションを利用する場合、ドコモ光またはアハモ光の他プランが利用できるとのことで、2025年2月28日までにドコモ光またはアハモ光の他プランへ移行する場合は工事料が無料になるとのことです。
単独タイプというのは、フレッツ光の回線のみを契約するサービスで、 ISP サービスが含まれないとのことです。このため、引き続きインターネットに接続する場合は他プランへの切り替えが必須ということになりますね。今回のニュースは以上です。
中の人は久々に Bluetooth のマウスを購入しました。今回購入したのはエレコムの EXGMXGL30BBSK シリーズです。5ボタンで手首や指の負担を軽減するため、本体に角度がつけられているモデルです。
これまではトラックパッドで作業をしてきましたけど、うまくクリックされていなかったり、ちょっとストレスを感じることが増えていたので、マウスの導入は以前から考えていたんですけど、少し前に中の人の親戚がこのマウスを購入して、かなり良さげだったので購入してみたという感じです。本体角度による手首の負担というのは半信半疑だったんですが、実際に使ってみると大きめのサイズを選んだにもかかわらず、マウスを握っているという感じがしないので、ちょっとした驚きでした。
マウスをあまり大きく動かさなくても意図した通りに動きがついてきているので、作業がかなり楽になった印象です。一方でマウスホイールの動きとスクロールの方向が逆になるので、これを設定で合わせてしまうとトラックパッドのジェスチャー操作が反転してしまうので、そこはちょっと面倒くさいですね。
クロールが反転するのは汎用のマウスを使う場合はいつもの話なので、あまり気にはしていないんですが、些細なことで操作性が改善するならそれに越したことはないのかなという感じです。これまでもエルゴノミクスマウスは使ったことがあるんですけど、今回のようにマウス本体の角度が大きくついたものは初めてなので、どれくらい負担が減るのかは楽しみです。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。また Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバーか X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても、配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみとい
やでした。